皆さんこんばんは。いかがお過ごしでしょうか。今週も京都これからラジオ始まりました。毎月3週目は京都産外 FC を応援する番組コレスポです。コレスポでは京都産外 FC を応援するさまざまなゲスト様や選手候補の方をお招きし、その魅力についてお伝えいたします。パーソナリティは私、紀仙坊神林由紀香と
高野でお送りします。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この番組は株式会社高野の協力でお送りいたします。改めまして紀仙坊神林由紀香と申します。
はい
ね、高野さん、
そうですね、
5月
になって、
ね、もう、ね、過ぎましたね。
4月から5月になって、あっという間で、林さんはいつまでも、はい、若返る。
どういうこっちゃ。いきなり
逆
元気そうに見えるでしょ。でもね、結構ハードな毎日送ってるんですよ。
変わらず、
はい、実はね、はい、昨日ねお仕事でね鳥取に行ったんですよ。
え、そうなの。
早朝からね仕事絡みでね、はい、でなんと仕事絡みで行ったとこが、私が会いたかった山田三毛猫さんっていうね、猫ちゃんがいるんですよ。
あ、なるほどね、
紳士な猫、
はいはいはいはい、
焼き芋屋さんのお猫ちゃん、はいはいはい、にお会いして、はい、もういろんなお話させていただいてね、はい、もうね、猫グッズ、猫帽子、はいはい、予約しちゃいました、はいもうここにもかぶってきますんで無理やり。
どうやったんですか、 山田さんは、うん、
あのね、ものすごい面白い、あの、ね、すごいカオスな生活されててカオスなアジトまで行ってきて、もうね、あの一言で言えない、もうそれを語ろうと思ったら、ね、2時間かかるもうこの、番組45分はすぐに潰れてしまいますよ、
うん、
それぐらいね面白い生き方されててね、うん、
その
また徐々に言っていきますね、
う
ん、妹分ができるかもしれないんで、連れてきますね。
女性の方なんですけど、
いや、あの、うん、山田三毛猫さんは、うん、あの、あの男性なんですよ。
あ、男性の、
オス猫、
オス猫、
はい、だからね、女の子 の、うん、あの猫ちゃんちょっとね、うん、連れてこようと思ってますので、はい、まあまあそんな感じでね、あの紀仙坊の方もね、はい、それとは全然打って変わって、うん、ゴールデンウィークねバッタバタしてまして、
あ、はい、すごいいい天気あったもんね。
そう、タケノコ掘り掘りも忙しかったしね、うん、お客さんもいっぱい来てくださってね、うん、あと今ね梅の実がねもう実ってきて、
あ、そうなんですか、
はい、6月にもう梅狩り、あ、それからね茶摘みをしてるんですよ近頃。山でね生えてるあのワイルドで育ててるんですよお茶を。
あ、そうなの、
完全無農薬でね、有機で、それをねもうおっちゃんらで茶摘みして紅茶を作ってるんですよ。それがまたむちゃくちゃ美味しいんですよ、また一度ご賞味くださいませ。まあそんな生活やってます、はい、
そうそう、なんかね僕ね、うん、あのうちのプチ農園もあってね、
うんうん、どう高野さんとこ、うん、
あのこの前ニンニクの収穫がもうやっとできて、
収穫できて
収穫
じゃない、
収穫そうそうそう、うん、あれってすごいですよ、うん、なんかものすごい丸々栄養たっぷりなニンニクなんですよ。
そう、ああいいね、
半年以上1年近くかかったんかな、うん、あれ
高野さんとかもほら有機のね肥料でやってるからね、うん、土作りからね、
今年は
絶対美味しいよね、あれ丸ごとあの揚げても美味しいしね。
あ、そうなん
だ、うん、もうあの皮ついたまま、うん、から揚げするんですよ。
あ、そうなん
だ、うん、めっちゃくちゃ美味しいですよ。
黒ニンニクってあるでしょ。
あ、はいはい、
あれも
発酵させるの
作れるんや、
ね、できますできます、うん、あれはね発酵させるからまた違う栄養素がいっぱいなの、
うん、へ、またちょっと教えてくださいまたね、
鼻血出ますよ元気なりすぎて頑張ってはるんや、ね、いいですよね、はいはい、まあ、じゃがいもももうすぐ収穫やしね、6月になるとね、
玉ねぎとかあってね、
はい、楽しみですね、
はい、
高野さんがやってるのちょっと一瞬疑問に思った、
そうそう、
痛いとこついてしまった、
もう食べるだけね
よしよし、はい、でもいいことですよね、みんなで楽しんだね、
は
い、ありがとうございます、はい、はい、では高野さん、
はい、
そろそろ、はい、インフォメーションお願いします、
はい、京都これからラジオでは番組へのお便り、はい、そして京都産外 FC への応援メッセージをお待ちしております、
はい、
宛先は info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp、 ファックスは075-253-6901075-253-6901、京都これからラジオウェブサイトからも投稿できますのでよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。はい、はい、 5月のねコレソンはね、はい、なんと、うん、新井英二さんなんですね。
そうそうなんですよ、
それあの新井さんのちょっとインフォメーションね、うんはい、ライブもされるんですね。そうそうそう近々、
はい、告知ね、
はい、お願いいたします、はい、
ね、6月9日土曜日なんですけど、
6月9日土曜日、
はいはい、京都文化博物館にて、
あ、はい
はい、会場が17時、
はい、
開演が18時、
18時、
はいはい、前売りは、4000円で販売しております。
はい、
はい、ね、全部で200席ぐらいなんですけど、ただ去年は結構、
う
ん、あのお断りってい
うか、ね、あう、あ
の満杯になったの
がいっぱいになっちゃった
んで、うんうん、ぜひ早めにご予約をお願いします。
はい、
お願いします。でまあね、うん、今さら新井さんのことをこうあれなんです、ご説明するあれ
は、ね、
なんですけど、はい、あのもともと筑紫哲也の
あニュース2ね、ニュース3であれのエンディングにね、
そうそうそう、
そうそう、あれはもう私もね、うん、新井英二さんのこと知らなかったけど、はい、あのインパクトがものすごく強かったでしょ。
そうですか、
ね、もうそれ残ってたもんずっと、
ね、もうね20年ぐらい前かな、
もうそんな経つかな、
そんな経ちますよね。
さんお元気だった時 ね、
そうですよね。そこで大ブレイクして、うん、その時の日本レコード大賞アルバム賞を取ってるんですよね、
すごいですよね、すごいタイトルですよね、はい、
でそこからもう新井英一っていう名前が全国にデビューして、
有名になっちゃって、
はい、で今はね、ちょっと全国コンサートツアーで自らっていうかね、なんかファンがね、今はね、こう新井さんをご招待していうかね、お呼びしてっていうの
が、そうなんですか、
回られてます。はい、ますますね、もうまた歌声とかね、なんかすごいこう、深みがあって、すごいいいシンガーになっていたんですね、
はい、素晴らし
いですね、いいシンガーってね、なんか僕らが言うのはなんかあまりも
いやもうすごい大御所ですよね、もうね、はい、今年も楽しみですね、
はい、楽しみです、
はい、あ、連絡はこれはあの高野さんのとこ、
あ、そうですね、
どうしたらいいの、
電話番号が、
はい、お願いします、
はい、075-256-6155、
はい、
075-256-6155、
はい、
同時代ギャラリーの方までお願いします。
同時代ギャラリーにね、はい、連絡いただいたらいいんですね、はい、はい、よろしくお願いいたします、はい、私も聞きたいです、はい、
もう予約してますんで
ありがとうございます、はい、セーフ助かりました。はい、はい、じゃあ楽しみにしてます。
はい、
はい、ではね、そんな新井さんの、ね、はい、曲なんです、本日はね、はい、力に捧ぐ、どうぞお聞きください。はい、
自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
はい、ではこちらからゲストコーナーに参りましょう。本日のゲスト様には、FM お得に理事さんでもある、株式会社サングリーンの大川武さんです。どうぞ、こんばんは。
こんばんは。
ようこそおいでませ。
こんばんは。
はい。
ありがとうございます。
大川さん、ね、は私は初めましてなんですけども、ね、はい、高野さんとかね、あの某さんがの丸山さんとも、はい、お知り合いだとか、はい、ねえ、もうほとんど身内みたいな。
そうそう、ね、もう今日はね、もうリクエストして、もう必ず来てください、約束してもらって、
あ、そうですか、
やっともうね、
ようお越しいただきまして、
3年かかりましたね。
あ、そうですか、もう3年もかかったんですが、もうそれはそれはもう喋りまくってください
お願いします。
そんな大川さんなんですけども、はい、ちょっと自己紹介をいただけますか。
はい、あの私はあの株式会社サングリーンということで事業をしています。
はい、はい、
事業はまあ簡単に説明させてもらいますと、はいはい、まあ、スポーツを、はい、スポーツ文化を事業へ、はい、またあのその事業を通して、はい、若者の未来を育てる育むということで、事業活動を、
はい、
なんとかあの高野さんとか、サンガさんとかのご協力のもと、はい、細々と、営んでおります。
細々と、細々とめちゃくちゃ看板が大きいです。
みんなって思
ったら、あるのかないのか
めちゃめちゃでかい看板な気がする、
はい、
そのスポーツっていうのはどんなジャンルなんですか。
と、まあ、あの
もちろんサッカーも、
はい、はい、あのまあ、サッカーとか、まあ、フットサルももちろんなんですけど、はい、一番最初に始めたのが、はい、テニスというスポーツから、
テニスから、
はいはい、始めて、今でもあの、テニスはメインの授業としても行ってます。
テニス、ね、高野さんもやったはったね。
そうそう、僕、まあ、テニス、ね、ボーイなんですよ。
テニスボーイやったね、
そうそう、一時ね、卓球マンから
テニスボーイ、若かりし頃は
若かりし頃は卓球マンやったけど
ね、 団体スポーツが不得意そうなんです
、見たら分かりますやっぱり、はい、さすが大川さん、あ、そうですか、はい、でそのテニスとかサッカーとかあと他にもなんかスポーツされてる、
はい、まあ、スポーツというか、はい、まあ、体を動かすこと、はい、そういうことに、特化していろんなことをやってます。あ、
そうですか、そういう授業をされてるんですね、はい、はい、で大川さんは今 FM お得意のじいさんでもあらし、はい、アラシャルと、アラシャルと、久米さんの言葉になった、アラシャルと、で何をやってはるんですか。
いや、今はもう高野さんと一緒にこう、はい、なんとか
立ち上げるのに、
立ち上げて、はい、またそこが地元の、はい、皆さんの憩いの場、またコミュニケーションスペースになるように、その提供ができればなってことで、
いいですね、
日々やってます。
そうですね、いろんなイベントできそうですね。
もうね、すごい、もういろんないい発言とかね、なんとかしてくれてね、はい、もう行動力があるんで、ね、もう、ね、絶対ぴったしなん
です。 お声でわかりますよね、
うん、僕はもう皆さんについていってるだけなんで、なんとか走らないと皆さん足の速い、
いや、ついていってるよりお尻叩いてるような気が
する足が速いね、
ぜひぜひお尻叩いて足早くに、ね、頑張ってくださいませ、はい、あ、そういうご人格、ね、
ラジオとかはこうもともと興味あったとか、なんかどうです。
いや、興味というか、こうやっぱりこう街の、声を、届けるとか、伝えるとかっていうのを一つのツールにすごく、まあ、新聞とか、もういいんですけど、はい、新聞、まあ、雑誌とか、コミュニケーション、コミュニケーションのこうなんていうかタウン誌とかですけど、まあ、それも地元でラジオ、やっぱりこう、まあ、災害もそうですし、
そうですよね、
いろんなことで伝える、声が伝わるっていうのがいいのかなと、
そうですね、生の声が伝わるっていいですよね、
先ほどおっしゃられた通り、こう声の張りとか、声で人って分かるのでね、
そうですね、本当にね、
ラジオ文化っていうのは大事なんじゃないかな、
やっぱりコミュニティラジオって必要ですよね、はい、街にはね、はい、はい、いいですね、そういうねイメージ持っていただいて ね、
なんかこうね、コミュニティラジオっていうのはね、うん、こう僕ら、ね、昔だったら AM とかね、
はい、
でまた FM とかね、あって、はい、まあ、今でもそうなんで もうメインなんですけど、よく FM とかにこうリクエストで電話したりファックスしたりをやってたんですけど、そんなご経験ってあります？
あります。もうラジオ世代なんで、ちょうど僕今年51になるんですけど、
はい、
もう夜中までラジオ、クラブ活動終わってずっとラジオ、テレビが家にあんまりなかった時代
だから ね、 ね、
そうですね、部屋にテレビとか
ね、 ね、 ないんで、ないですもんね。
そうそうそう、あ、そうやね、一家に一台ぐらいでしたもんね、そうそうそう、うん、各部屋にはないですよね、うん、なるほど、
うん、その時にね、部屋の中で寝ながらですね、
そうですね、ラジオ聞きながら、僕の宝物が、学校で作ったんか、学研の付録って言ってたの、ラジオがこう情報ツールの、
そんなありましたね、
僕らのこう情報源で、
ね、
オールナイトニッポン、
それ作ったの
かな、なんとか日本とか、なんとか京都とかよく聞いて、もうほぼほぼ AM で、FM もしばらく知らんかったって世代ですよね。
あ、そうですか、なるほど、あ、そういうのまで作ってね、懐かしいねえ、あのね、やっぱしラジオっていいですよね、そういう意味ではね、もうだからそれでコミュニケーションはね取れたら、図れたら、本当にもね、言うことないですよね、
うん、そうですね、
もっともっと頑張って盛り上げてくださいませ、
ね、もっと身近になってきますよ ね、 ね、うんうん、そう考えたらね、
そうそう、広がっていくとね、もうどんどん広げましょう、はい、はい、うん、まあ、そんな大川さんのまずね、ちょっとあの一曲をご紹介させていただきたいと思いますね、リクエスト。この人は京都の、ね、シンガーソングライターさんで、ね、大川さんを、ね、応援してらっしゃるという西村理恵さんの、ね、トラベルズ、どうぞお聴きください。はい、それでは、ね、大川さん、引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今ね、あのご案内、ね、お聞きいただきました西村理恵さんという方ね、なんか応援してらっしゃるんですかね。
はい、はい、まあ、応援というか、はい、4人のお子さんを育てながら、
あ、そうなんですか、はい、ママなんですね。
ママで、ママとしてこう、はい、いろんな、歌を作って、
はい、
でまあ、あのすごくこうママでもできる、
で
いいですね、この京都でね、何かを発信したいということで、日々ライブ活動とか、されているので、やっぱりこう、やっぱりそう、日々頑張ってはる方を応援したいので、
そうですね、なんか聞いてたすごいね、柔らかいっていうか優しい愛情のある声をしたされてるんでね、やっぱりお母さんだったんでね、あ、そうですか、そういう方をどんどんね応援していらっしゃるっていうことですね、
はい、だいぶ前に知り合われたんですか。
そうですね、もう、かれこれ、もう10年近くになるのかな、
なんかライブハウスかなんかで行って、
そうですね、まあ、はい、でまあお住まいのも近所でありますし、で、
はい、
お子さんを僕サッカーで教えてるんです。
あ、そうなんですか。なるほど、
そうなんです。
今その子はもう全然6年生で、そんな大きいお子さんにあるんですね、
はい、
へえ、そうなんですか、いいですね。でもね、
はい、
いろんなつながりがあって ね、
そ、 ね、うん、そんな音楽とか ね、
ね、
スポーツとか、全部持った
ね、ね、そうですね、
旧お得にというか伏見とか、
はいはい、
向町長岡でもたくさんのそういう人材がいるので、
は
い、
あ、
そういう人材もこういう、いろんなところに、
あ
の発表できる場が一つでも増えたらね、
そうですね、そういう意味でも、ね、FM お得にがね、そういう場所になればいいですよね、あ、すごい楽しみですね、ここもそうですけどね、いろんな、ね、京都 の、 ね、あの活動されてる方とかね、応援してる番組ですのでね、はい、ぜひご一緒に頑張りましょうということで、はい、よろしくお願いします。あ、そういうことがあるんですね、はい、それでね、大川さん、一つお願いがあるんですけども、
はい、
恒例となりましてコレスポの、座右の銘をいただきたいんですけれども、
ま、座右の銘、はい、私がいつも思ってるのが、
はい、
まあ、あの自覚と責任ということで、
自覚と責任、
はいはい、いつも持ってます、はい、信用して、あの信頼して、あの、いろんなことを物を頼まれて、私基本的に断らないんです、はい、一回やってみるんです、
はい、
で頼まれたらやっぱり最後までやり抜くっていうのが責任やと思うので、はいはい、やっぱり自覚と責任というのをいつもこう、心に持って、
はい、
あのトライしてます。
あ、そうですか、はい、かなりね厳しいですよね、ご自分にね、
厳しいんですけど、
断らない、ね、
ということは頼まれて、まあ、やるんですけど、
ええ、
あのなかなか、
はい、
あの頼まれることも少ないので、
ちょっといいかなって。そんなことないですよ。例えば今日みたいなことね、理事さんになってとかね、
お母さんに、あ、理事出てもらっていかないやったら、うん、もうそうですね、もう絶対断らない、
ね、やっぱりそういう姿勢が素晴らしいですよね、皆さん見習いましょう、
なかなかできてないんですけどね、
いえいえいえいえ、
スポーツマンですね、そう考えたら、
うん、そうです ね、 ね、大川さんなんかスポーツや
ってる、サッカーをずっと、
あ、そうですか、
サッカーやってたので、例えば、
あ
の相手方からパスが来ると絶対断れへんので、
あ、
どんなパスが来ても断れないんで、
どんなパスでも受けると、
受けない、はい、ね、あのせっかく出してくれたので、
受けて次につなげると、
るって、
あ、素晴らしいな、
サッカーをずっとやれてやる、
そうです、はい、
それは大学まで、
あのね、まあ、高校までやってて、まあ、大学もお尻割ってしまったんですけど、
はい、
はい、もうずっとあのサッカーを続け、サッカーしか知らないんですよ、
ね、あ、そうですか、
はい、テニスはやったことないです、
もう
まあ、あの趣味的にやったことあるんですけど、
もうサッカー少年のままずっと来た
と、そうです、はい、
あ、そうですか、未だに
こうそんな、
なるほど、
ね、丸山さんとの、
ね、つながりもあって、そ、あ、そうですか、わ、面白いですね、サッカーのつながりってね、ありがとうございます。でもう一つお願いがあるんですけどね、はい、若者へのエール、応援ですね、なんかそれも一言お願いします。
そうですね、はい、あの、まあ、これもあのサッカーにちなんでたんですけど、
はいはい、
あのチャレンジ&カバーっていうのをいつも
チャレンジ&カバー
若者に思ってるんですよ、はい、やっぱり若者は常にチャレンジしてほしいってことで、
はい、
でカバーするのは我々大人であったりとか経験者がカバーし上げるので、あのたくさんのチャレンジがあると、うん、絶対こうざわざわと楽しくもなるし、
はい、
周りも明るくもなるし、
はい、
でやっぱりそうなってくると、うん、我々の失敗もたまにはあるので、
はい、
失敗をなんとか僕たちがカバーしてやるってことで、僕たちのやっぱりおじさんの年、おじさんの、出る場面も舞台も増えてくるというので、はい、私たちがカバーすることによって、はいはい、若者も我々大人もやっぱり舞台っていうのが必ずあるので、
はい、
みんながあのやっぱり同じ舞台に立つのであって、それぞれ今まで経験したこと、これから経験するという舞台に立つということで、はいはい、やっぱりチャレンジとカバー、
チャレンジ
と我々がカバーすることも我々、長く生きた大人のチャレンジでもあると思うので、常にチャレンジ&カバーを繰り返していくっていうので、ちょっとサッカーにちなんで、エールというか、やっぱりこれからやっぱりもっともっとチャレンジしてほしいと思って、
ね、あ、 そうですね、はい、大川さんやっぱりスポーツマンだけあってね、うん、だけある言葉ですねそれね、
説得力がね、あります
ね、うんうん、だからね子供たちの失敗をチャレンジする、うん、でも失敗をするねしますからね、やっぱりね、はい、大なり小なりね、それを、まあ、見守っていながらカバーしてあげるというね、温かい、ね、そうですね、
多分ね、ことですね、教えられててから子どもたちがサッカーで、うん、例えばあのここ蹴らなあかんのに、ここにパス出してしまった、ここに蹴ってしまった、失敗したことを、多分それをそうじゃない、それはダメなんじゃない、プラスに子どもたちに教えてるとか、ねね、日頃のなんかそういうものが、
その子どもたちの努力、うん、チャレンジも無駄にしないっていうね、うん、そうですね、ああいいことですね、それね、
チャレンジはもうチャレンジすることが、うん、もうこれは失敗は消えていくんでね、
ね、確かに本当にそうですよね、もうどんどんねチャレンジ精神持たないとね、はい、あのビビってたらダメですよね、うんうん、
林さん の, あ, のあれも合宿もそ
う
やね
もううちもね合宿やってるんですよ、ね、獣道を歩かすんですよはい、はい、もうねすごいんですそれもチャレンジしかないという、ね、はい、もうね落ちてきた子だけをカバーしてやるんですよ、そうですね、もうね子供たち登っていくはいいんですけどね、落ちてくだね、雪崩落ちてきた子、滑落した子だけはねちゃんと守ってあげるとね、もうそれと一緒ですよね、
はい、カバーですよね、
素晴らしいですね、チャレンジ&カバーでね、はい、ありがとうございました、ね、もうみんな元気になると思いますこれでね、うんうん、ね、ありがとうございます、ね、まあでもね、あの大川さんね、あのいろんなことされてますけどもね、なんか一言思いこれからしたい
ことあるんですか、まだまだこう、やっぱり我々が使命感を持って何かをするってことが大事なので、いつも高野さん見てると、いつもこう背中でこう使命感を会議とかでも感じるんですよ、
あ、そうですか、背中に感じる、
で、まあ、ここにおられる人もそうですし、はい、皆さんもそうやし、はい、こう、はい、FM 男のメンバー、創立メンバーはみんな使命感を持って集まってるので、そういう集まりコミュニケーション、コミュニケーションの場がすごくたくさんできると、やっぱりいいと思うの で、はい、そうですね、そういう場の中心を今度作るということで、FM 男にを、まあ、みんなで盛り上げていくってことをやってるので、ぜひぜひ皆さんこうラジオカフェもね、すごくたくさんいい番組があるので、ここを見習ってラジオカフェも聞きながら FM 男にも聞いていただいて、
ね、そうですね、
はい、お互いがチャレンジ&カバーしていってね、やれたら
いいですね、いいですね、お互いねチャレンジ&カバーいいですね、はい、あ、もう素晴らしい、ほら
もうちょっとこうねラジオカフェよりももうちょっとそう、あのコミュニティが狭いっていうかね、そうなってなんかこれがまたこう、いいっていうかね、
いいんですよね、
なりますよね、
そうです、
特にの方はね、
楽しみになりますね、
うん、おとくにって今年おとくに高校が野球甲子園に出て、
はい、あ、そうですね、
おとくにって言葉ってなかなか皆さん知らない、彼たちが一瞬でたった1日で日本中におとくに、
ね、有名になりましたよ ね、
あの読み方がおとくにって言っても、彼こそがチャレンジなんですよね、で我々はそのおとくにって名前であとカバーして、こう英語の曲を受け継いでいくってことが大事なので、今年1年はこうおとくにイヤーにできたらな、
あ、いいですね、
はい、はい、よろしくお願いします、ありがとうございました、そういうね、あの大川さん2曲目のね、あのリクエストなんですけどもね、はい、これが言えるかな私バグルズのラジオスターの悲劇、はい、よろしくお願いします、お聞きください、
サンガコレスポインフォメーション
京都サンガサンガ、
こちらから参加コーナーに参りましょう、ね、参加のインフォメーション丸山さんよろしくお願いいたします、
お久しぶりです、お久しぶりです、
今年2回目ですね、
今日 2回目ですね、
すいません、おバタバタと、
いやいや、
で先月はねなんかねすごい男前の選手がね、あ、男前の候補が
元
選手がね、そうそう、関西に来て、
そうですね、あの、はい、ちょっとまあいろいろ、まあ、試合の方にも行ったりしながら、はいはい、まあ、もう試合も実際14試合終わりまして、はい、まあ、成績の方は、正直言います22位と最下位で、まあ、非常に苦しい、チーム状況にはなっています、で、まあ、5月11日13節終了した時点で、はい、布部監督を、が、辞任しまして、退任しまして、はい、で、これまで フィジカルコーチをしてました、はい、ボスコ・ジューローブスキー、はい、コーチが、まあ、監督に昇格する形で、はいはい、この間の5月の、はい、12日に徳島戦から、はい、新しく指揮を取って、まあ、試合をすることになりました、はい、まあサッカーなのでね、我々プロサッカーなのでどうしても、はい、まあ、誰かが責任を取らなければいけない時っていうのが来てしまうのは仕方ない部分ではあるんですけど、まあ今回は本当にまあここまでずっと僕もまあ布部とはずっと監督とはまあいろいろ話しながらやってきたので、まあすごく残念ではありますが、まあ何よりもちょっとチームがね本当に今苦しいので、まあそこを本当に我々がどれだけ選手たちをチームをサポートできるかなっていうのをまた改めて考える今機会にはなっています。まあ、その中でもこの間の徳島戦で、若原智也という、はい、まあ、今年、サンガのアカデミーアンダー18から、はいはい、昇格した選手が、まあ、我々のクラブのゴールキーパーとしては最年少で18歳5ヶ月で、まあ、J リーグのデビューを果たすことができました、まあ、育ててきた、はい、育ててきたということの価値もありますし、まあ、本当にこの苦しい状況で、まあ、そのさっきのチャレンジ&カバーじゃないですけど、そうやってルーキーに対して、まあ、この新しいボスコ監督がチャレンジを、させてくれたというのはすごくこうクラブという大きなもので考えると、まあ、この選手の未来もそうだしクラブの未来というものも、まあ、一つ新しいこう明かりが、まあ、灯されたのではないかなとすごく思っています。まあ、彼自身も草津、滋賀県の草津市出身の子なの で、ね、まあ、本当にこの刑事地区の地元の、ね、はい、子が、まあ、そうやって、J リーグデビューしてくれたっていうことはすごく嬉しく思います。まあ、彼自身今一応次の、東京オリンピックの、一応候補にも入っていますので、まあ彼もこれから、まあ、頑張っていくと、まあ、そういう可能性もあって、まあ、地元から育った子が東京にまた、東京五輪の方にまた出場できるかもしれないっていうのもあるので、
まさにね、チャレンジやるんですね。
はい、まあ、すごく、まあ、彼の活躍を、まあ、我々が、まあ、どれだけカバーしてバックアップできるかっていうのはこれからかなと思ってます。
楽しみですね。
はい、楽しみです。はい、まあ、若い選手は本当にどんどんどんどん育ってきてるんで、
伸びてほしいですね。
はい、まあ、我々がいい人としてもいいお手本にならなきゃいけないし、まあ、選手たちはねプレイヤーとして、まあ、いいお手本として、まあ、はい、若い選手たちを育ててくれていけばいいかなと思ってます。
はい、
はい、
ね、楽しみですね。
そうですね、うんうん、ボスコ監督は、どれぐらい前に、サンガに、
今シーズンの初めからですね、はい、それまで、ちょっと空いてて名古屋の、はい、名古屋グラパスの監督を、やっていたりとか、
監督もされてるんですね、
はい、コーチをやったりとかということで、はい、まあ、日本自体はすごく、はい、まあ、長くて、まあ、何よりも、まあ、名古屋にいた時から京都が好きらしくて、よく家族で京都に遊びに来てたということで、本人もすごくこう京都での生活っていうのも、楽しんでいるし、まあ、日本の文化というものにもすごくこう、興味を持って、まあ、積極的にこう、はい、コミュニティの中に入っていこうとしてくれているので、はい、すごく、
ね、楽しみですよ ね、 うすね、どういう展開になるかね。
そうですね、本当にもうチームが苦しくて、まあ、最後に監督を変え、今回、まあ、一番最初に監督を変えたという、ことで、まあ、チーム自身にもこう選手たちにもすごく責任を感じている選手たちは当然多くいますし、まあ、彼らが、まあ、どれだけ本当にこう自分たちがこうの情けなさとか悔しさを、まあ、これから力に変えて出していけるかなっていうのは、はい、そうですね、サッカーやることはそれほど変わらないんですけど、やっぱり、まあ、よく言われるのがメンタルスポーツだって言われるくらい、やっぱり本当一つのきっかけで大きく変わりますし、大きく成長もするので、まあ、そういう部分で、まあ、頑張ってほしいなと、まあ、頑張ってほしいなって言っちゃいけない、僕も頑張らなきゃいけないんですけど、まあ、でもいい空気には今変わりつつはあるかなと思っています。そうですね、もう本当に、まあ、ボスコさんになった一番最初の試合のロッカールームでね、まあ、試合前に、まあ、正直時間がちゃんと決まってまして、ロッカールーム、それを大きくオーバーして、まあ、でも監督が、まあ、 かなりロッカーで選手たちに激を飛ばして、まあ、中には本当に目を真っ赤にしてロッカールームを出てくる選手たちもいたので、まあ、そういう気持ちの部分っていうのはすごく強く、まあ、訴えることができているし、まあ、それに選手が応えようと、まあ、必死にやってくれているので、まあ、いずれ本当にいい方向に進むだろうと思っています。
なんかの一つのね、もうしつけ役としてね、監督が。
そうですね、もうそうならなきゃいけないです、もうそれが、はい、もう一番の、まあ、応援してくれる皆さんに対しての、はい、あの応える方法なので、
から巻き返してください。
巻き返します、頑張ります。
この5月26日にちょっと応援団でね、我々ね、はい、大応援団で、
ね、ありがとうございます。
いますんで、はい、西京極ですよね、
はい、5月26日、ね、横浜戦です、横浜 FC 戦ですね。
余計にね、
応援団キングカズも来るかもしれないし、
はいね、じゃあ応援ってたらね、カズの数だけ見れてよかったって、ね、見てるんですよ、そういうのが
身内で
身内で
写真ばかりカズ選手もね、サンガにもいらっしゃったけどね、はい、うん、まあでもね、あのサンガ応援してください、うん、って言うてください、
は
い、
頑張ります
はい、ありがとうございます、はい、ね、あーもうね、サンガさんがま
だなんか、ね、今日ね、大川さん どうです、あのちょっとサンガ一言、
いやもう本当にこれからね、あの頑張ってってみんな頑張ってるんでね、これだから時の運というか、そうですね、まあ、それに負けにこだわらず毎日毎日日々、あの選手も楽しんでいただければ結果が出るんじゃないかなって
思います。そうですね、萎縮せずにね、本当にチャレンジですよね、大きなところでね、若い分だけね、あの平均年齢若い分だけね、もう飛び込んでほしいですね、うん、一人で点数入れるぐらいの、ね、選手いたら面白いなと思うんですけどねそれぐらいの、ね、
気持ちだと思います、
うん、気持ちですよね、はい、本当、マリマさんおっしゃる通りね、もう、
まあね、さっき言った大川さんがおっしゃってる通り、ね、プロでもそうチャレンジ&カバーというのは一緒ですよね、
一緒ですね、うん、ゲームも一緒やし、お仕事も一緒やし、ね、子育ても一緒やし、ね、本当にまさにその通りですね、大川さんどうもありがとうございました、
ありがとうございました、
丸山さんもありがとうございました、
ありがとうございました、
なんか言ってください、はい、
頑張ります
はい、ね、高野さん今日はいかがでした、
いやもう今日は大川さん来ていただいて、ね、丸山さんも久しぶりにお会いできて、もう
ね、丸山さんと大川さんもね、つながりがあるっていう
の
も
ね、そんなつながりともうね、びっくりしますよね、
すごいですよね、うん、え、何年ぐらいのお付き合いなんですか、
10年、
あ、そうなん、
教育研究者 FC って
言
った
ら20年く
らい、20年近く、うん、あ、そうですか、
いつって思い出す
あ、そうなんですか、そんなお若い時から、はい、あ、そうですか、ね、いいですよね、そういう、ね、関係もね、ここでこういうご縁がつながるっていうのも ね、 ね、 またね、またまた今後こともよろしくお願いいたします、ありがとうございました、はい、 はい、はい、次回、コレスポの放送は6月21日木曜日午後6時からお送りいたします。お相手は林幸香と
高野でお送りしました、
ありがとうございました、さようなら。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたしました。永遠で岩倉まで意外とすぐ